特集1、市民活動へのご寄付ありがとうございます。本市では皆さんから寄せられた寄付金を原資とする補助金により、市民共同のまちづくりや地域が抱える諸課題の解決につながるような事業をさまざまな団体が行っています。今回、市民活動補助金を活用した団体のうち、障害者の働く場を増やす活動をしている自然に学び、ローゼルを育てる会代表の高井邦彦さんに話を聞きました。福祉と社会を結ぶ活動、ローゼルと福祉を結ぶ。ローゼルという植物を福祉団体に栽培してもらい、それをジャムやお茶に加工し、企業の食堂などへ提供しています。次の図の一連の流れを取りまとめているのが、私たち自然に学びローゼルを育てる会です。活動は11年目になります。図、写真と矢印による図です。福祉施設が栽培、次に業者が加工、そして企業などが消費。図終わり。人と団体をつなぐ活動。きっかけはローゼルの種を分けてもらい栽培していたら、隣の福祉施設の方からやってみたいと声をかけられたこと。施設の利用者さんはローゼルの花が咲くととても喜び、私たちも喜びを共有できました。取れたローゼルは最初料理を作るイベントだけで使っていましたが、食べてもらう場が必要だと思い、企業の食堂で使ってもらえないかお願いに行きました。そこのメニューに採用されると、今度は多くの材料が必要になるので、いろいろな福祉施設に声をかけ、少しずつ栽培を増やしていきました。今ではこの活動が生きがいです。活動がパワーアップ。補助金に関わる活動を通して、他の団体とつながりができたことや、市の職員の方が栽培などの現場を見に来てくれたことが嬉しく、補助金を活用する機会を得てよかったと思いました。施設利用者さんに変化が。高橋さんの話。NPO 法人コスモス畑、ローゼル担当。施設内での活動が苦手な利用者さんもいるので、外で活動できることはとてもいいですね。利用者さんの中で、今日はローゼルの日だから作業服を持っていかないと、といった気持ちの変化も生まれています。写真。写真が2枚あります。写真1。福祉団体 NPO 法人コスモス畑の高橋正史さんと利用者さんたち。2. 自然に学びローゼルを育てる会代表高井さん。写真終わり。ボランティア活動や市民活動に参加できなくても、あなたの思いを寄付に込めることで町づくりに参加することができます。市民活動補助金はこんな活動にも活用されています。多文化理解の集い、国際交流安城花の機会、市内在住のブラジル、ベトナム、ペルーの人や地元で学ぶ留学生をパネラーに迎え、それぞれの経験を聞きました。また小学生の英語学習を支援している団体 SEEDS SEEDS の実践内容を紹介しました。安城たこ揚げ大会、桜井凧保存会。安城たこ揚げ大会を通して桜井凧の伝統を育て、活力ある住みよい地域づくりを進めています。またたこ文化の継承と発展を図るために、市民向けにたこ作り教室や展示会を開催しました。障害のある子たちが元気になるアトリエクレッシェンド、 NPO 法人安城町の学校、障害のある子とその家族を対象に絵画、陶芸、遊びを体験できるアトリエ活動です。自己表現の幅を広げ、将来への励みになるよう活動しました。寄付はこうして使われます。寄せられた寄付金は 市民共同推進基金に集められ、補助金の原資となります。同時に市からも寄付金と同じ額を出し、2倍の額を積み立てます。図、寄付金の流れ。市民事業者から寄付、市から寄付金と同額。両方を積み立て、市民共同推進基金とする。それを市民活動補助金に。図終わり。毎年活動団体を公募し、書類審査後、公開プレゼンテーションで補助金交付団体を決定しています。また、成果報告会も実施し、多くの人に活動を知ってもらえる場を作っています。平成25年度には6団体、平成26年度は9団体の活動に補助金が使われました。寄付したいと思ったら、寄付の方法は次の4つがあります。寄付は税の優遇措置の対象になる場合もあります。詳しくは市民協同課まで問い合わせてください。申し込み書は市公式ウェブサイトに掲載。1、市民協同課窓口。申し込み書に記入の上、市民協同課窓口へ持参してください。2、募金箱。市民協同課市民交流センター窓口に募金箱を設置しています。また、市主催のイベントなどで募金箱を設置します。なお、募金箱への寄付は税の優遇措置の適用外です。3. 納付書による振込。申し込み書に記入し、市民協同課まで送付してください。後日、納付書を送付しますので、指定の金融機関で振り込んでください。4. 現金書き留め。申し込み書を同封し、市民協同課、郵便番号 446-8501、住所記載不要へ。送料は寄付者負担です。問い合わせ、市民協同課 71-2218。